本日は平和聖日でございます。こうして共に平和を覚えて御前に礼拝を捧げることができますことを心より感謝したいと思います。81年前に思いをいたし、同時に今日の国内外の情勢を思う中で、私たちは今こそ誠の平和を神に祈り求めていかなければならないと、そう痛感するのであります。平和とは平らに和らぐと書きますね。平和は平らに和らぐと書きます。つまり平穏に穏やかに和らぐ心、和む心が日本語の平和という言葉の意味するところであろうかと思います。ならば私たちはいかにして穏やかに和らぐ心、和む心を得ていくのでありましょうか。それは穏やかに和らぎ和む心を私たち一人一人に確かに与えてくださる方を信じ、その方に導かれ、その方と共に生きることであります。その方の憐れみと許しの中に、その方の愛の恵みに私たち皆が置かれていることを信じて生きていくことであります。そのことを2000年前使徒パウロはローマの教会に宛てた手紙の中で訴え続けてきたのであります。本日与えられました12章1節の冒頭のこういうわけでとありますが、それはその今までパウロが訴え続けてきたことの帰結であると言えます。平和の心を与えてくださる神の憐れみと許しの愛ゆえに、今一つの大きな進めが教会の人たちに語られようとしているんです。こういうわけで兄弟たち、神の憐れみによってあなた方に勧めます。自分の体を神に喜ばれる聖なる生ける生贄として捧げなさい。自分の体を神に喜ばれる聖なる生ける生贄として捧げなさい。御言葉が当時のローマの人たち、ローマの信徒の人たちに、また今を生きる私たちにこの訴えようとしているこの言葉、この勧めは、一見するとですね、私たちにとってにわかには信じられないものであると言えるでありましょう。というのは大いに気になる言葉がここにあるからなんです。気になる言葉があります。それは生贄という言葉です。生贄、生贄とは生きた煮え、まさに生きたまま捧げられる神への供え物であります。そして捧げられた後、その供え物の命には死が待っています。それが生贄です。しかも驚くべきは、この直後にこれこそあなた方のなすべき礼拝ですと言われていることです。今私たちが捧げているこの礼拝において、私たち自身が生贄として神に捧げられることを私たちは果たして想像できるでありましょうか。この礼拝において私たちが生贄となって捧げられるということを私たちは想像できるでありましょうか。できるようでありながら、御言葉がそう語っているのだから、神の生贄として捧げられるのだなと、できるようでありながら、よくよく深く考えてみますとね、生贄という言葉を想像しながら考えてみますと、とても想像できないのが事実ではないでありましょうか。このことに関しまして、私たちは思い出すべき聖書のストーリーがあります。それは創世記22章に記されたアブラハムによる息子イサクの奉献の出来事です。アブラハムによる息子イサクの奉献の出来事ですね。神が命じられた通り、アブラハムが最愛の息子 イサクを神への生贄として捧げようとしたその時、神の御心が示され、イサクに手をかけようとするアブラハムにストップがかけられました。神が望まれたのはイサクの死ではなく、神に従うアブラハムの信仰でありました。神はイサクの命を生かし、代わりにお羊を備えられたといいます。神は私たち人間を決して死の生贄となさることはありません。なぜならば、2000年前に神の愛する御子キリスト、この人が私たちの代わりになんと死の生贄として、その尊い命を神の御前に捧げられたからであります。むしろここにこそ私たちにとって想像できない、信じられない救いの真実があるのであります。それゆえ神は私たちを生きた生贄として、ここにこの礼拝へと招き、呼び出し、導いておられるのであります。それは私たちが与えられた命を生きて、神が喜ばれるために、神の御心が行われるために、自分自身を捧げて生きるということであります。与えられた命と人生を捧げて生きるということであります。それが御言葉がここに示している神を礼拝する者の人生なのであります。さらに今一つ注目したい言葉がありますね。それは、私たちが神に喜ばれる聖なる生贄として生きるということです。聖なる生贄として生きる。聖なるとはどういうことなのでありましょうか。皆さん何を思われるでありましょうか。聖なる、聖書の聖という清いという字ですね。二節にその意味が記されています。あなた方はこの世に習ってはなりません。むしろ心を新たにして自分を変えていただき、何が神の御心であるか、何が良いことで神に喜ばれ、また完全なことであるかをわきまえるようになりなさい。聖なるという言葉の意味はこの二節にあります。私たち人間はこの世に生きています。そしてさまざまな試練や誘惑の中で、時に戸惑い、悲しみ、苦しみながら生きています。そんな人間に対して御言葉は語っているんです。あなた方はこの世に習ってはなりません。この世に習ってはならない。これはどういう意味でありましょうか。ん?と思われる方があるかもしれません。この世に生きているのにこの世に習ってはならないとはどういうことなんだ。この世に習うなと、つまりこの世に反して生きていきなさいと言われているのでありましょうか。この世の論理に反して生きていきなさいと、そう言われているのでしょうか。決してそうではありません。この世に習ってはなりませんとはそういう意味ではありません。むしろこれはこの世の創造主である、この世の創造主であられる主なる神を生きる根拠として、生きる価値観として歩んでいきなさい。すなわち主イエス・キリストを信頼すべき心の土台として生きなさいと言われているんです。お承知の通り、我が国は法治国家でありますので、法律によって治められている国でありますので、憲法をはじめ法律は守らなければならないという大前提がありますね。また人間社会にはさまざまな慣習やルールがあります。それらを守ることは社会の中で他者と共に生きていくことにおきましてとても大切なことであります。 故にこの世の法律や慣習やルールに従ってはならないなどと御言葉は訴えているのではないのです。そうではないのです。その逆であります。むしろ法律や慣習やルールに従っていく人生だからこそ、その根底には神の愛が満ちている必要があるのだと御言葉はそう語っているんです。私たちが従っていく、私たちが守っていくべき法律や慣習やルールの、その根底には神の愛が満ちている必要があるのだ、愛が満ちている必要があるのだ、御言葉はそう語っているんです。もし法律や慣習やルールを守ってさえいれば何をしても何をしなくても自由であるというのがこの世の論理であるならば、どうでありましょうか。法律や慣習やルールを守ってさえいれば何をしても自由、何をしなくても自由である、これがこの世の論理であるならば、私たちは生活はどうなってしまうのか。他者を顧みることなく身勝手に命を軽んじて生きていくことを、もしこの世の論理が許しているのならば、神はこれを喜ばれることなく悲しまれることでありましょう。もはやここに神の御心はないでありましょう。その意味におきまして、この世の価値観に立脚し、これに同化して生きていくのではなく、この世に生きるあなた方は、この世ではなく、この世を創造された方を基準として生きるようにと、御言葉はそう呼びかけているんです。この世に生きるあなた方は、この世ではなく、この世を創造された方を基準として生きるようにと、価値観として生きるようにと、御言葉はそう呼びかけているんです。この世を創造された方を基準として生きる、つまり神の御心がどこにあるのかを祈り求めて生きることが、神に喜ばれ、神に喜ばれる聖なる生贄として生きる道であるのです。神の御心がどこにあるのかを祈り求めて生きることが、神に喜ばれる聖なる生贄として生きる道であるのです。この世の論理に生きる限り、そこには必ず限界があります。しかし私たちの心が常に神の方に向かって新たにされ、変えられていくことによって、予想し得ない試練や誘惑の中で、苦難を突破する解決への道が備えられ、与えられていくんです。この世の論理に限界がある中で、私たちの心が常に神の基準に向かって、神の価値観に向かって新たにされ変えられていくことによって、数々の試練や誘惑の中で苦難を突破する解決への道が与えられていくんです。私たちの命は神の御手の中にあります。このかけがえのない尊い命を生ける生贄として神のために捧げていく、神の御心を祈り求めつつ心が新たに変えられていく道を私たちは歩んでいくのでありますが、御言葉がこのように進めるのには決定的な理由があることを、私たちはここに改めて心に留めなければなりません。それはキリストの恵みであります。キリストの恵みです。他ならぬキリストこそが、この世の救いのために十字架において生ける生贄となられたのであります。その歩まれた道は決してこの世に習うことはなく、主イエスの歩まれた道をご想像いただきたい、思い起こしていただきたいと思います。その歩まれた道は決してこの世に習うことはなく、終始徹底して この世をはるかに超えた神の御心に生きられた生涯でありました。それゆえ私たちもまたキリストに学びつつ、その御後に従って生きていくのであります。ところで平和のことを英語でピースと言いますけれども、この言葉の由来には、ピースというこの言葉の由来にはですね、借金を返済して債権者をなだめるという意味があると言います。以前にもそのことを申し上げたことがあるかもしれませんが、ピースにはですね、借金を返済して債権者をなだめるという意味があると。つまりピースとは本来金品のやり取りによって紛争を調停することから派生してできた言葉であるというんですね。キリストが決して返済などできない神への借り、つまり計り知れない罪のための身代金となって私たち人間をあがなってくださった、救い出してくださった、このキリストの命こそまさに神の計らいであり、神がこの世に提示され与えられた恵みでありました。与えられた恵みでありました。恵みとは本来本質的には与えられたものであることを前提としている言葉であるように思うんですね。恵みという言葉はですね、本質的には与えられたものであると、それを前提としている。ところがパウロは3節と6節であえて与えられた恵みによってと言っています。与えられた恵みによって、これは与えてくださった方が確実におられることを意味しています。与えられた恵みです。それは言うまでもなく主なる神であります。主なる神が私たちに与えてくださった尊い賜物の恵み、まさに主イエスキリストの恵みによって私たちの歩みは日々強められていくのであります。このキリストの恵みによって私たちは神の御前に生きるものとされていくのです。ゆえにそこには自分に対する過大評価や過小評価などはないはずです。本日の御言葉は過大評価について触れていますけれども、過小評価についても同じように言えると思います。自分が神に救われた、あるいは救われることをあたかも当然であるかのように思う、この傲慢な心は神に受け入れられることはありません。また逆に、自分は罪深いものであるからとても神の御前に出ることはできないとして神から離れていってしまうことも神の御心ではありません。ここにあるのはもはや謙虚さではなく、神の恵みを拒んで生きる、いわば謙虚さを装った傲慢な心であると言えます。神の御前に私たちは過小評価も過大評価もないはずです。最初の人アダムとエバ以来、神の恵みから離れて罪に生きようとしてきた人間は本来神の御前に立ち得ない存在であります。にもかかわらず、ただただ神の憐れみと許しによって、キリストによる贖いの恵みによって神のもとに呼び出され、招かれ、喜びと感謝を持って神の御前にて神と共に生きるものとされていくのです。私たちは感謝を持ってこの恵みに応えて生きる歩みでありたいと思うのです。三浦綾子さんの記したエッセイの中に、聖書と私というタイトルの文章があります。少し長いのでありますが、一部を抜粋してそのままお読みいたします。聖書と私というタイトルの文章です。私は時折、もし私が聖書を知らなかったとしたら、今頃どんな生活をしているのだろうか、どんな生活をしているだろうかと思う。戦争中に小学校の教師であった私は、 敗戦を迎えて、ひどく虚無的な、そして懐疑的な人間になった。その私を敗戦後7年にして変えたのは聖書であった。聖書は私に生きる方向を変えさせた。今まで背を向けていた光なる神の方に私を振り向かせた。光に背を向けている間は、私は自分の黒い不気味な影だけを見つめていた。が、光の方を向いたとき、影は消え、聖なる暖かい光だけがあった。無論、この光はまた厳しい光でもあった。この光に照らし出された自分の姿を、いやおうなく知らされたからである。聖書の光に映し出された私の姿は、私が知っているよりもはるかに卑小、この卑しく小さいと書く卑小であり、傷だらけであり、醜かった。だが、その醜いままの私を拒否せずに受け入れてくださる神の愛を私は知った。あなた一人だけのためにでも、キリストはあなたの罪を負って十字架にかかってくださったでしょう。あなた一人だけのためにでも、キリストはあなたの罪を負って十字架にかかってくださったでしょうと、ある伝道師が言ったとき、私は戦慄にも似た激しい感動を受けた。私が聖書に出会ったことは、すなわち神の子イエスに出会ったことでもあった。その神の子の愛が私を変えた。こうして聖書は私にとってなくてはならぬものとなった。聖書の御言葉を通して主の愛をあふれるばかりに与えられた三浦さんは、その後生きる目標が定まったと記しています。生きる目標が定まった。それは聖書の御言葉を一人でも多くの人に伝えていくという使命でありました。そしてそのために彼女に与えられたのは、小説を書くという働きでありました。小説を書くという賜物でありました。まさに神が三浦さんに与えられた尊い賜物であったと言えるでありましょう。三浦綾子さんがそうであったように、私たちもまた神が与えられたキリストの恵みによって、今この場に招かれ、礼拝者としてここに立たせられています。キリストの恵みを与えられた一人一人には、それぞれに賜物としての使命が与えられています。6節以降に記されているこの予言や奉仕、教え、勧め、施し、指導、そして事前などは、これらはすべて神が与えられる恵みの賜物であります。そしてその大元にはキリストの愛があります。キリストの十字架と復活の命の恵みがあります。この恵みによってすべての人それぞれに素晴らしい賜物が与えられているのです。6節に記されているというのは抽象的な賜物の意味でありますが、これを具体化した素晴らしい賜物が一人一人にそれぞれに与えられているのです。神が喜ばれ、御心が行われるためにすべてが必要とされ用いられるのです。どれ一つとして必要でないものなどはありません。私たちは皆、顔形をはじめ年齢、性別、物事に対する考え方や生き方、生活習慣などありとあらゆるものが違っています。異なっています。だからこそ、その大元にキリストの愛の恵みがある限り、それらすべてが神からの賜物とされて、神の御心のために、すなわち神の平和実現のために用いられていくのです。この多様な社会の中で、それぞれに与えられている異なった賜物、これらがすべて神の御心のために 神の平和実現のために用いられていくのです。とどのつまりは、人が神と共に生きていくこと、そのこと自体が与えられた恵みの賜物であるということなのであります。私たちも数は多いが、キリストに結ばれて一つの体を形作っており、各自は互いに部分なのですとパウロは五節で言っています。キリストという一つの体を形成するために、私たちは皆神から賜物を与えられ、神の御前に集められ、そしてこの世に使わされていく一人一人であります。この場からこの世に使わされていく一人一人であります。それは取りも直さず、キリストの恵みが一人一人に豊かに与えられているゆえであることを、私たちはこの事実を決して忘れることなく、感謝を持って心に覚えて生きていきたいと思うのです。そして神の御前に恐れと希望を持って、まことの平和実現のために、共に励んでいく歩みでありたい、そのように願っております。祈ります。神よ、御言葉の恵みを感謝いたします。あなたによって与えられた恵み、主イエスキリストの尊い恵みゆえに、それぞれに豊かな賜物が与えられていることを覚え感謝いたします。一つなるキリストの体を形成しつつ、まことの平和を築き上げていくために、あなたが与えてくださる賜物をもって、あなたの御心に生きる日々の歩みであるよう、どうか私たちを導いてください。平和の主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。